海浜 FM 一枠をお届けしています。この時間は、那覇市役所で開設しています行政相談会のご案内です。今日はですね、那覇市担当の行政相談員玉城義彦さん、そして尾長春子さん、そしてですね、総務省沖縄行政評価事務所から行政相談課長の上里豊さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速なんですけれども、行政相談会が開設されているということなんですが、場所と時間などを教えていただけないでしょうか。
はい、上里です。行政相談員が、まあ、この行政相談会を毎月行っているんですけども、はい、第3水曜日のですね、午後2時から4時まで、那覇市役所の首里支所、まあ、この台風 FM さんのご基準になりますけども、
そうですね、
はい、で首里支所で開設しております。で今月はですね、12月16日水曜日、うん、まあ、来週の水曜日になりますけども、に開設いたします。はい、で相談はですね、これはもう全く無料でございまして、うん、予約もいりませんので、どなたでもご利用いただきますので、はい、ぜひですね、お越しいただけたらなというふうに思っております。そしてまた相談のされる方のですね、うん、秘密は、まあ、固く守られるとまあ、プライバシーをしっかり守られるということですので、うん、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、毎月第3水曜日の午後2時から4時まで那覇市役所の首里支所で、行政相談員による行政相談会開催されている
、はい、そうですね、はい、
近くで行われていても意外に知らないものだなと今分かりました。
そうなんですよね、我々 の PR 不足もあってです、ね、なかなか頑張っているんですけど、なかなかまだまだ市民の方々にですね、はい、十分浸透していない部分があって、はい、これからも引き続きですね、はい、PR に努めていきたいというふうに考えております。
上里課長、この相談会、はい、行政相談会ではどのような相談を受けてるんでしょうか。
はい、行政相談はですね、本当に市民の皆様の本当に身近な相談ということが多くてですね、はい、例えばすごく見通しが悪くて危険な交差点があるので、はい、そこにカーブミラーを設置してほしいとかですね、まあ、そういった、まあ、道路に関するご相談とかですね、あと最近多いのは土地とか建物のですね、はい、まあ、名義変更ですね、お父さんお母さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんが亡くなって土地建物を相続することになったんだけど、で名義変更をしなきゃいけない、でもやったことがないから分かんないとかですね、そういうものも多いですね。あとは身近なものとしては国民健康保険、国保税とかですね、はい、まあ、税金、それから年金今もらうようになったんだけど、どうも支給額が少ないんじゃないかとかですね、おかしいなとかですね、あとは例えば最近多いのはすごく生活が苦しくてですね、何か行政の支援サービスを受けられるものはないかどうかといったようなですね、とにかく行政って非常に幅が広くてですね、ハードからソフトまであるんですけども、まあ、そういった幅広いものを私どもが行政相談ということでですね、相談会を開催して受付させていただいております。
はいはい、で今日はですね、行政相談員の玉城さんと尾長さんにもお越しいただいてるんですけれども、はい、行政相談員というと私も知らなかったんですけれども、はいはい、どういった方々なんでしょうか。
そうですね、実はもう行政相談員さんという制度ができてもう50年ぐらいになるんですけど、
そんなになるんですね。
実はまだまだ十分国民まだ半分も知られてなくてですね、そこはまたもっと PR 頑張らなきゃいけないんですけども、行政相談員はですね、まあ、各市町村長さんの推薦を受けまして、まあ、総務省のですね、総務大臣が移植をするお願いをした民間のボランティアの方々です、はい、で今日二人見ておられますけど、それで、全国のですね、全ての市町村には必ず一人以上は行政相談員さんがいらっしゃってですね、で本当に民間のボランティアの方々ですから、本当に民間の方々と同じ目線、ね、上から目線じゃなくてですね、はいはい、同じ目線でもって皆様からのですね、相談をまあお聞きしているということで、まあ言ってみればその国民と行政のこのパイプ役っていうんですかね、橋渡し役ということで活動をしていただいております。でちなみに那覇市にはですね、この今日おいでいただいている玉城義彦さんと尾長春子さんを含めですね、7名の行政相談員さんがいらっしゃいます。
7名もいらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。
そうなんですね。 この行政相談員なんですけれども、はい、具体的にどのような活動を行っているんでしょうか。
はい、あの行政相談員、先ほど架け橋というふうに申し上げましたけどですね、あの国の行政、これは県とか市町村の行政の場合もありますけど、主に、国の行政についていろんなこの苦情だとかですね、それから問い合わせとか、あの分からない、制度が分からないとかですね、そういったあったものとか、あるいは行政に対していろいろ意見をしたいと、要望があるといったものをお聞きしてですね、そのお聞きした相談について、制度を説明してあげたり、はい、手続きを教えてあげたり、はい、あるいは関係する役所にですね、こういった苦情がありましたよということをつないであげる、まさにあの橋渡しですよね。そういったことをあのやっているようなあの仕事ですね。はい、で、あの7名あの行政相談員さんがいらっしゃるというふうに申し上げましたけども、この台湾 FM さんがあるところの近くに、この首里支所がありますけども、はい、この首里支所とかですね、他にはオロク支所、それからメカルの那覇市民共同プラザですね、そしてあの金城の方にはあの那覇市の総合福祉センターというところがあり、いろんな支所がありますけども、そういったところとか、あと市役所の本庁舎ですね、そこで毎月あの相談所を開いております。はい、で、あの先ほど、ね、あのおっしゃったように、なかなかですね、あのこの制度できて長くなるんですけど、まだまだし、はい、あの県民の方、市民の方にですね、十分浸透してないところがあってですね、これからの PR していかなきゃいけないんですけれども、で本当にあのこのタイム FM をですね、お聞きになっている皆さんの中に、あの困りごととかね、悩みごと、よくよくお聞きしたら結構あるんですけど、なかなかね、あのこれが表立って出てこないというか、どこに相談していいか分からないというのがあったりするんですね。あとはその、こんなちっちゃなことだったら別に相談しなくていいんじゃないのかねとかね、あるいはあの本当は行政市役所に言いたいことがあるんだけど、なかなか直接は言いづらいよねっていうところがあってね、はい、そういった時に私どもこの行政相談員さんがですね、仲立ちになっていろいろこう気軽にですね、話を聞いていただけるということでございますのですね、はい、なのであの気軽にですね、そういったどんな小さなことでも結構ですので、あの行政相談員さんに声をかけていただければいいなというふうに思っております。はい、であの行政相談員さんの連絡先はですね、あの私ども、総務省沖縄行政評価事務所のですね、ホームページにあの各行政相談員さんの連絡先が載っておりまして、またあの那覇市の方のですね、行政相談の担当の、市民生活相談室というのがございますので、そちらにあのお問い合わせいただければというふうに思っております。
は
い、
大きな窓口は2つってことですね。
そうですね、はい、
総務省沖縄行政評価事務所のホームページ、または那覇市市民生活相談室にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
で、今日はですね、行政相談員の玉城義彦さんと尾長春子さんに、お二人に、はい、来ていただきましたので、少しお話を伺っていきたいと思うんですけれども、あのお二人とも、印象に残ってる相談なんていうのがありましたら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですが、まずは玉城さんから。
はい、私はですね、一応那覇市の担当の行政相談員です。それで首里の方地区ですね、
はい、
首里地区の方を主にやってますけども、そうですね、あの大体那覇市役所とその市長相談会の話がありまして、あの私と尾長さんがですね、第一水曜日があのメカルの那覇市民共同プラザ、で第三水曜日が首里支所の応接室ですね、そこであの2時から4時の方で行政相談をやってます。
はい、
そうですね、大きな例としては、相談を受けた時ですね、
はい、
相続の問題があって、こうしたいんだけどどうしたらいいか、これは我々直接関係できませんから、あのこういうところに相談しかないで、司法書士さんとか税士さんの方に行って、あの相談していく方がいいですよというような道しるべですね。それが終わりましてね、それでその方と輸託したんですよ。そしたらあのいつもその方はバス乗って、あの末市の老人福祉センターに方に来られるらしいんですけど、
はい、
そのバス停まで行く階段の手すりがボロボロで危ないとは思ったんだけど、どうしていいかわからないと。
あ、
で確認に行きましたらですね、その手すりの一番、階段の一番上ですね、ビルの4階ぐらいなんですよ。
怖いですね。
怖いですね。
かなり高いところですね。
で下がちょうど駐車場なんでね、
はいはいはい、
だからそこに手すりがないんで、それでこの道は階段は何かというあれですね、私どものかって確認したら、うん、那覇市道だったんです。
あ、なるほど。
で那覇市 の道路管理課の方に直接行きまして、うん、
はい、
で高校で危ないと、上の方は、ね、もう手すりも錆びてるから、うん、どうにかしてくれと言って、すぐ那覇市は応急処置をして、うん、大体2ヶ月で手すりはつきましたかね。
あ、そうですか、これはね、生活なさってる方じゃないと分かんないところもありますよね、うん、
生活してる人は当たり前と思ってます、
うん、
だからそこが大きな問題なんですよね、
はいはいはい、
まあ、それとあとはもう行政相談とはどんな仕事なのっていう近所の方がいらっしゃいましてね、
はいはい、
うん、皆さんの困ったこと相談するんだよって言ったら、夏窓開けて寝てるんですけど、川の向こう道の家のね、ちょっと川のあって、うん、後ろに川があって、その向こうに道があると、
うん、
そこのマンホールを車通るたびにガタンガタンという音がすると、
はいはいはい、
あれでびっくりして目が覚めると、
なるほど、
いうのがありましてね、
ええ、
あ、じゃあそれちょっとじゃああと相談しとくよと言ったら、すぐマンホールの取り替え、
うん、
あれも変形してますんでね、そういうことで音が鳴るんですよ。だから皆さん当たり前だと思ってるからちょっと我慢すればいいのかなっていうのが、
はい、
多いんですよ。
実はそこは行政が関わってるところであったりとかっていうのが、はい、あるかもよってことですよね。
そうです、行政は一時そこまで見ていかないっていう、
はいはいはい、
ですから皆さんの意見がないと、あ、じゃあすぐ手配し、うん、確認して交換なり修繕なりはしますってことが、うん、なかなか行政自身ではもう目が通らないですからね、
うん、
そういうのを言っていただければ我々がその窓口で対処しますよってことです。
尾長さんはいかがですか。
はい、私の方もですね、玉城委員と同じ第1水曜日第3水曜日それぞれ那覇市市民共同プラザの方とですね、首里支所の方で皆さんからの相談を受け付けているんですけれども、うん、まあ法律に関する難しい相談からですね、うん、もっと身近に本当に生活に密着した相談とか、いろんな相談を受け付けしてお話伺ってですね、うん、いるんですけれども、特に印象に残ったのはですね、本当にこんな相談していいんですかっていうふうなことで相談者も恐縮していたんですけれども、うん、自分の母親がですね、内縁関係にあるっていうふうなことでですね、門中ばかにお父さんと一緒に入りたいって言ってるんですけれども、門中ばかに入れるんでしょうかっていうふうな、本当にこんな私たちからすればですね、本当になんていうんですかね、こういうことも悩みがあるんだっていうふうな小さなことなんですけれども、本人たちにとっては大変深刻な悩み、そういうふうなこともですね、アドバイスしたら本当に安心してですね、本当にもう今日からはゆっくり眠れますっていうふうなことがあったんですね、
はい、
それとですね、あとですね、子どもの名前をですね、変えたいと、
はい、改名ということですね、
はい、何をしてもあんまりうまくいかない、
うん、
名前の画数が調べてみたら悪い画数らしいんですね、うん、それを同じ読み方で漢字を変えたいと、そういうふうに変えたいんですけれども、はい、どのような手続きが必要ですかっていうですね、そういう切実な悩みだとか、あとまた隣近所のですね、隣近所の猫が自分の庭に糞をする、
はいはいはい、
すごいそれが臭いらしくてですね、大変困ってると、どうにかこの飼育方法をですね、隣の方にですね、感情を害さないようにお願いしたいんですけれども、役所でそういうふうな取り扱っている窓口ございますかとかですね、本当に行政相談というとですね、何か大変いかめしい相談のように感じるかもしれませんけど、本当にですね、今私が話したようにですね、どんな小さなことでもですね、受け付けておりますので、私たち本当にですね、親身になって皆さんがですね、はい、悩んでることに少しでも役立てればっていう風な気持ちで、
うん、
行政相談委員はですね、皆さんのお話をじっくりお聞きしてですね、その解決に向けてですね、頑張っているところです、
はい、
ですからぜひですね、一人で 悩まないでですね、訪ねてきてほしいって思います。
はい、はい、玉城委員と小長委員は、はい、毎月第1水曜日がメカルの那覇市民共同プラザ、
はい、
で第3水曜日が首里支所で、まあ、相談を、はい、行政相談を受け付けているということですので、はい、どうぞ皆さんお越しください。
はい、
午後2時から4時までですね。
はい、
まずは相談をということですね。
そうですね、
そうです、
はいはい、これも当てはまるかねとか、
はいはいはい、ですから一人で悩んでもですね、はい、解決が見出せませんので、
はい、
ぜひですね足を運んで声をですね聞かせてほしいと思います。はい、
そうですよね。玉城さんのお話だとユンタクから手すりがっていうね、はい、何があるか分かんないですね。
そうですね、だから皆さん当たり前と思ってることが、うん、結構あこれ大事なことなんですよというのもありますし、それから一応垂れ幕に総務省で名前があるんですけどね、
うん、
それがなんか大層なっていう
受
けるらしいんですけど、別に
偉いところさみたいな感じになりますね。
我々もだから普通私も一般市民ですから、はい、別に何もないですから偉そうにすることもないし、お金もらうこともないし、だからそれはもう困ってんだったら手伝いましょうと、
うん、
そういうことですね。
はい、なるほど、皆さんの悩み解決の、まあ、ちょっとお手伝い、
そうです、
道案内というような感じですね。
話しすることによってまた皆さんですね、よかった、それで解決できた、解決できましたよっていうふうなご報告が受けたりする場合もありますし、
はい
はい、話してすっきりしたとかですね、そういうふうなことで私たちも大変やりがいを感じているんですけれども、ですからどんな小さなことでもですね、まずは声かけ、はい、ぜひご相談にいらしてくださいっていうふうなことでお待ちしておりますので、はい、
お二人がすごくニコニコしているので相談もしやすそうだなってちょっと思いましたね。
それからですね、場合によってはですね、これが1年ぐらいかかる時もあるんですよ。結局予算を取ってもらってからやるっていうこともありますので、
はいはいはい、
そうすると予算の準備からそれから予算取って、うん、それから執行するまで2年ぐらいかかる時もあるんです。
ね、すぐできるものってできないものってやっぱり出てきますよね。でもまあでもこれも声を上げなければ解決はしないということですね。で先ほど上里課長の方からもありましたが、那覇市には7名の行政相談員がいらっしゃって、
はい、
市役所の本庁舎や首里支所、小禄支所、メカルの那覇市民共同プラザ、そして金城の方にあります、那覇市総合福祉センターで毎月相談を開設しているということですので、
はい、
どうぞ皆さん の生活エリアお近く、はい、利用しやすいところチェックしてみてくださいね。はい、今日はですね、那覇市担当の行政相談員玉城義彦さん、そして小長春子さんで、総務省沖縄行政評価事務所から行政相談課長の上里豊さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。